Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年12月19日放送、プロ陸上短距離選手の末次慎吾さんに伺った現役で走り続けること、そしてオーストラリアの旅のお話です。
陸上競技との出会いってのはいつ頃なんですか？
まず小学校とかね、ちっちゃい時に出会った運動会ですかね。もともと小学校の部活動にはサッカー部で僕は走ってたんですよね。
ああ、そうなんだ。
部活動っていうかね、まあ、サッカー部に入ってて、で5年生から始めて、6年生の時にサッカー部の先生が、お前サッカーじゃなくて陸上やったらどうだみたいな、近くのそのクラブをやってるところがあるので、そこちょっと行ってみたらどうだみたいな。
それでサッカーの中では誰よりも足が速かった、
速かったですね。
だろうね、
速すぎたんでしょうね。
そうか、
当時からすると
チームの中でもパスが追いつかんみたいな、
そうボールが後ろ通り過ぎていくみたいな感じだったと思います。
なるほど。じゃあもう走れということで、はい、インターハイみたいなそういう試合にどんどん出ていくっていうことですか？
そうですね、まあ、小学校の時に本当ちっちゃな記録会っていうんですかね、記録だけ測りに行くような試合が市内であったんですけど、でそういうところから高校の先生に、あ、なんかこいつすごいなみたいな、で見初められたりして、はい、でスカウトしてもらって、はい、でそういう優秀な高校に行って、
もうその陸上
で、その陸上も
行くってこと、
行くみたいな、で高校で言うと、まあ、インターハイですよね。
ちょっとね、
っていう
迷いはなかったですか？
いや、あのね、実は中学の時に陸上で進むか、まあ、美術の世界で進むかで一回悩んだことがあって、
美術
の方が好きな時があったんですよ、絵描いたりとか、はい、なんか物作ったりする時が好きな時があって、はい、でそれでちょっと1年ぐらい、まあ、美術の先生と体育の先生でこう話し合いながらこう悩んで結果的にまあ中学校3年の後半ぐらいには表現できてるものはそっちの方が強かったから、
なるほど、
だから陸上の方で行こうかなと思いましたね。はい、
短距離を選んだその理由は何なんですか？
なんかこう性格もあると思うんですけどね、こう物事をこうまず自分の世界の中で追求したいって性格は多分今思えばなんですけど、あったのと、あと勝敗がとにかく分かりやすかったっていう、そのどっちかっていうと評価されるところの勝負感だったら僕多分やっていけなかったと思いますね。このお客さんにこうどうこうっていうのが強すぎる、例えば採点競技とかだったら、ちょっととすぐやめちゃうかな
そうか、
はい、
そうか、自分でジャッジできる世界だもんね、
まあ、ある面じゃこう絶対的なその結果っていうものを受け止める、ね、受け止めざるを得ないものは僕らで言うと時間だから、100分の何秒っていうのがあるん で、でそれで生きてる世界が分かりやすくてよかったっていう、まあ、あるかもしれないです。それは
いっぱいでっかい大会出てきたと思うんですけど、はい、やっぱりプレッシャーというか気合いの入り方というか、違いますか、やっぱりその大会によって？
そうですね、なんか年齢とやってきたことと、まあ、自分で言うと過去の実績だったりっていう部分が、その試合にどう影響してるかで、その試合のこう感じが変わってくることも、まあ、20代ありましたよね、でやっぱり世界大会とかオリンピックになると、その自分が大好きだからやってるってだけじゃない感情もやっぱり強烈に入ってくるので、
日の丸しょっちゅうってやつ、
やっぱ日の丸のついたユニフォーム着たりもするんで、
そりゃそうだよね。
そうすると嫌顔でもなんかこうそういう独特の責任感っていうんですかね、こう、まあ、当たり前なのかもしれないですけど、
そりゃそうだ、
これがそう出てくると、
それってプラスになる、それともめんどくさいもの？
僕はめんどくさかったですね。
そうだよね、
はあ、めんどくさかったですね
そりゃそうだよね、だってさ、基本的にはやってること同じだもんな、は
い、同じなんで、でそれを見て、だからまあ変な意味、本当こう見てる人を喜ばせようとかって変に思ってるんですよね、その時なんか、
はいはい、
例えばこう日本代表として皆さんにこう納得してもらうって、自分のやらなきゃいけないことに割と集中しなきゃいけない時なんですけど、まあ、そうなるとそう思いがちというか、
そうだ、分かる、あんだけのさ観衆の前でね、で世界に放送されてると思ったら、家帰って寝たいよな、
寝て、もう帰りたくなりましたよね途中で、なんか
そうでしょう、
はい、だからやっぱ不思議と帰りたくなってくるのと同時に、やっぱりこう日本食をやたら食いたくなるっていうもう現象ですよね。やっぱ
普段のそのトレーニングっていうか整え方っていうのは、普段もあれば大会に向けて近づいてきたら整え方も変わってくるんですか？
そうですね、あの 大体まあ年齢によってもあれだと思うんですけど、20代の頃はどうしてもやっぱりこう試合 の, その絶対数が少ないから不安の方がやっぱ勝っちゃうんですよね。やっぱこう体にそういう絶対的な試合のこう修羅場を経験してないから、そのこうなったらこうなるだろうとか、こうなったらこうするだろうっていう情報体に入ってないんですね。負けた回数と勝てた回数も違うから、うん、そうなると考えたりとかいろいろ準備したりするのが多くなるから練習量って増えちゃうんですよ、
はい、
で練習量増えちゃって試合前練習量落としていく、うん、が割と20代だったかなと、
うん、やっぱり全然違いますか、その若い頃と今の走りっていうのは。
そうですね、もう今だからあの練習って思ってないっていうか、うん、ある種一つのたしなみというか自分の中で、まあ、コーヒーとか紅茶みたいなもんで飲みたいから飲むみたいな感じので
やってる、
そうやってると、まあ試合の時には勝手にスイッチが入っちゃうんで、まあ走れちゃうってことの方が、多分過去の自分の若い時の経験したりとか与えたものっていうのがもうなくならないんでしょうね、感覚として。
お好きな場所として挙げていただいたのがオーストラリアのブリスベン。また渋いですね。
その前の年にメルボルンに行ったことがあって、うん、そこで合宿をしたんですけど、まあ、近いとこなんですけどね、
うん、
まあ、ちょっと表現の強い街というか、
うん、
でそれがちょっと、まあ、北上したところにブリスベンがあって、はい、でそこってちょっとミニメルボルンみたいな、
うん、港町だよね。
港町でなんていうかな、こうどちらかというと海岸とに住んでる人と人が近いみたいな、はいはい、なんとなく感覚もあって、うん、そのなんかこう街の雰囲気というか、うん、ちょっと外れ郊外の雰囲気が好き で、うん、でそこでちょっと合宿してみたいなと思ってでやったんです、
大体どれぐらいの期間行くんですか。
この時は1ヶ月ぐらい行ってましたね。
お1ヶ月言うとちょっと馴染むよね街に。
そうですね、なんか行ってる行動範囲の人間僕のことを覚えるんで、
うん、どういう毎日なんですか、その合宿中っていうのは。まあ走るんでしょうけど
基本ですね、うん、我々はその練習は大体2時間ぐらいなんですよね。で2時間1時間ぐらいの小分けして午前午後やるんですけど、うん、基本的にそういう生活をしてて、うん、かなり規則正しい生活はしてるんですよね、うん、朝7時ぐらい寝て夜10時に寝るぐらいな感じの、はい、でもその中で海に行ったりこの土地の一番特徴のあるとこに行ったりとかして、うん、まあ、もともとこう肉体を酷使してるんで、うん、それ以外は自分の体を癒すとかっていう方向にやっぱり行ってましたね。
うん、やっぱり違う町に行くことってのは大切。
そうですね、なんかこう場所によって自分がやってる行為っていうのが客観的に見えたりもするから。
そうだよな、それ分かる。
だからなんかメルボルンでやった時の自分の陸上と今の陸上競技ってちょっと違うなって思ったりとか、
うん、
そういうので一番なんかいい客観的な自分でいれるのがブリスベンだったっていう感じですかね。はい、
景色として感動した景色これどこどこ。
あのね、うん、ちょっと北の方になるんですけど1時間半ぐらい走ったところなんですけど、
うん、
ムルラバっていうんですね、はい、まあ、観光地なんですけどね、まあ、ちょっとこう離れた、まあ、ちょっと原住民の人たちが結構住んでるような、う、まあ、このムルラバっていうのも割とこう前の以前の言語を使った書き方してて、でそこに行った時に、うん、僕は あんまり自然界に感動したことがなかったんですよ今まで、うん、タイム見て感動したことあったんですけど、うん、ああなんか山が綺麗だって思ったりとか、うん、海が綺麗だって思ったことっていうのは、うん、競技とかなんか自分が例えば達成したこと以外になかったんですけど、初めてあ海綺麗だなってその感動したっていうか
いや若い時っていや大自然に感動とかしてやるもんかって思うんですよ嫌なんだよそんなの悔しいんだって、山とか海とかに感動したい。ただやっぱりそれは年重ねれば自然と、やっぱりそれはもう大自然素晴らしいってなるんだよ。
でそのあまりのギャップが多分あったんでしょうね、うん、うわあ綺麗だと思って。
なるほど。
がここです。
ムルーラバ。
ムルーラバすごい綺麗な街で、
ご飯とかはどうしてたんですか、その合宿中っていうのは。
もともとコンドミニアムみたいなところに泊まって、うん、トレーナーも一人連れてってもう帯同で連れてってやってるんで、はい、まあ飯作ったりしたんですけども、基本的にはなんかそれ以外は全部カフェに入り浸ってましたね。
へ
え、はい、大体お決まりのコーヒーを頼んで、うん、ひたすら練習の合間に合間に行ってましたね。ずっと
メルボルンもそうですけど、割とヨーロッパ調というかね、イギリス的な感じが大きい、シドニーなんかに比べるとちょっとそうじゃない、街、うん、はい、のサイズもそうだし ね、
はいはい、
だからカフェ、街の辻々のカフェってのは有効っていうか使いやすいよね。
もうなんかちょっとビルとビルの間にちょっとなんかこう入っていくっていうか、
はい、路地に
路地に入っていって、どれがあまりにも多すぎるんで、もうなんか1ヶ月で僕は6万ぐらい使ってトレーナーも4万ぐらい使って計10万ぐらいカフェ代だけで使ったっていう。
カフェ代だけで、
しかもコーヒーだけだったんで。
すごいね。
はい、もうちょっとやりすぎでしたね。 そのなんかその間、ま、っていうかその間がなんかないから陸上のことばっか考えてると
句読点ってやつな。
そうですね、その丸とか点とかがないから、うん、もうそこがなんか僕たちの中で多分カフェだったのが、
いや東京で暮らしてるとさ、みんな割とその句読点忘れがちっていうか、
そうですね、
しょっぴいてるよね。
そうですね、句読点で勉強してますもんね。
そう、本当そうだよね。
カフェで勉強してるんで、うん、カフェって勉強すんだと思って。
そうだよな、若い子もっていうか東京の街の時間の進み方は、うん、休憩が少ないんですよね。
ね、それ帰ってきて思いましたね。
これはいつなんですか、メルボルンのギフトレースっていうのは。
これはそのブリスベンに行く前の年なんですけど、うん、まあ、たまたま僕がそこのメルボルンの中心地の大きい競技場で練習してたら、はい、僕のこと知ってる選手がいて、うん、10歳ぐらい下の子だったんですけど、うん、お前末継ぐだろうっつって、うん、レース見てたよみたいな、うん、ありがとうみたいな、うん、でなんかつらつら話してたら、何しに来てんだみたいな、あ、合宿だよっていう話をしたら、うん、面白い試合があるんだよって言われて、ギフトレースって言われて、
はい、
何それって言った、今いいから来てくれよって
言われて、まあ、
そう、うん、で100、200、300あるけど、うん、あ、どれに出たいって言って、100、200はちょっと寒いしな、いや、じゃあ300って言って、じゃあ100と200のタイムは何だって言って、何秒なんつって、うん、じゃあそれ足したらこれかみたいなことやって、あ、まあまあまあそれでっつってって言ったんですよ、住所渡されて、はい、したらクリケット場だったんですよ。
おほほほ
で、俺は間違ったかなと思ったら、うん、クリケット場におもむろにこう人がわーっと集まってきて、クリケット場の真ん中にこうなんか白いテープみたいながわーっと離れて、陸上競技場を作り出してあ、ここなんだなと思ったんですよ。で競争するんだなと思って、そしたらその子と会って、うん、いや、よく来たなと、うん、今日はギフトレースなんだって、うん、で、まあ、とりあえずその申し込んでるからそこに行ってくれって言われて、スタート地点に行ったら、うん、70歳ぐらいのおじいさんと、うん、45歳50歳手前ぐらいの女性と子供と、あと僕の年上しかいけど年上の方が2人、うん、で6人で300メートル地点に集まってで、あなた何歳何秒何秒って、まあ、いわゆる年でいうと40歳ぐらいの幅がある、集まって、
はい、
ただ僕は300メートルどこに連れてかれて、
はい、
で70歳のぐらいのおじいさんは、うん、70メートル
先に
あ、ハンディを、
そう、ハンディもらえると、
そう、ではハンディキャップをつけて、
なるほど、
で勝負すると、
はい、
で、いや、これ一着15万だからって言われてそうなのって思って
ガチなの
ガチなんだと思ってで、いや、それはちょっと頑張んなきゃと思って
そうだね、
で僕予選落ちしたんですけどうまくて、その70歳の方のレースが、
へ
ー、それ 100m もやってて、そのハンディキャップで年齢関係なく、
うん、面白い、
そう、なんかそういうレースがメルボルンではもうたくさんやってると、まあ、海外ならではなんですけど ね、まあ、見事予選落ちだったんですけど、
でもなんかそのあのハートウォーミングな話だね、
なかなか面白かったですね。
そうだね、絶対できないね、はい、経験だもんね、なかなか、
で僕もすごい楽しかったんで、うん、なんかこう開放的になって話しかけても、話しかけたんですよ、その人、うんうん、したら向こうは生活かかってるんで話しかけてくんないんですよ
それこそプロだ。
そう、プロで無視
が無視
すいませんっつってい
いね、最高。現役にこだわる理由はどこにありますか。
そうですね、まあ、単純にやっぱ負けたくないなって思う気持ちがちゃんとあるのと、あと、もともと陸上って割とアマチュアって、アマチュアの業界で、ね、で、なんか突然なんか僕がだいたい20代前半ぐらいになんかプロとか名乗り出す人が出てきてて、うん、でそのプロっていうのがよく理解できてなくて、
うん、
で、まあ、プロって世界引退とか現役とかあるんですけど、うん、まあ、その自分自身がプロと思う一つの考え方なんですけど、
はい、
で今はまあ現役選手にこだわるのは、まあ、走る手段をもってして、まあ、こういう走ること以外のお仕事だったりとか、うん、はい、必要とされるところが走ることを通して出来上がったことに対してこう、まあ、今の状況が成り立ってるっていうことで、じゃあ今だったらプロとして陸上競技を手段としてね、やってるんだろうなと、だから今は選手としてもまあ一つ現役と名乗ってもいいんじゃないかなという一つの考え方というか、
実際でもその陸上競技で40になってその現役だって言ってる人は少ないわけでしょ、う
ん、聞いたことないですよね僕も言ったことなかったんですけど、これまでは
そうか、
はい、僕はね37の時に まあ、37歳で日本選手権日本で一番決める試合に出たんですよ、はい、バリバリのところにで20年の前半ぐらいは緊張感とかって出しちゃダメだって思ってた。それこそもうお客さんの前で走んのやだみたいな、出しちゃいけないと思ってたんですよ、うん、なんだけども30後半だし、それなり体力も、うん、我慢する体力がめんどくさくなってくるから、うん、
なるほど、
いやもう本当帰りたいと、うん、いやていうかもう死にたいみたいな、うん、なんか変な話をすると、うん、でそうやってこうなんで俺がこの前で走んなきゃいけないんだとか、うんうん、まあ言うじゃないですか、うん、そしたら楽になってくるんですよね。
ああ、だから分かる分かる、
楽になってくるんですよ。したらその時ってこういい走りができて、結果的にお客さん、お客対お客さんに何か言ってるわけじゃないんですよね。
そうです。
ただ自分がそれでなんか
愚痴ってるところで解決するよね。
そうそう、それでなんかこう、まあ、成立するというか、結果的にああこうやって喜んでくれんだなみたいな。
でもスポーツも、まあ、音楽コンサートっていう劇場もそうだけど、うん、やっぱりお客さんのエネルギーをさもらってできましたなってみんな言うけどさ、絶対嘘だって、あれは、うん、
あれも逆ですよ、ね、
絶対嘘だからリハーサルで120まで作っとけばやっと100いくっていう話で。
そうですね、お客さんのためにさせていただきますって、俺逆にこう不誠実かなとは思うんですよね。なんかどっか、ね、うん、やっぱお客さんって自分のパフォーマンス見に来てくれてるわけなんで。
そうなんですよ。
だからそれはなんかこの人たちのためにやるってどうなんだろうみたいな、
うん、基本的には違うよね、うん、まあ、もちろんあのリップサービスで言うことは全然問題ないと思うけれども、はいはい、メダルってやっぱり嬉しいものでしたか。やっぱそれはそうだよね、自分の形だもんね、は
い、嬉しいですね、
うん、
嬉しいです、
うん、
ただなんかそれが1ヶ月ぐらい経つと虚しかったりもするっていう、なんなんですかねこれ何ですかね、これっていうか、
うん、だから結局次が見えないと面白くない
かもしれない。面白くないんでしょうね。だからなんかそういう性格に気づいてきたのがまあ30代ぐらいっていう、うん、そうなってからですよね。なんか競技がまた楽しくなってきたのが。
いっぺんその休んだ時っていうのは本当にやめようと思ってたんです。もっぺん始める予感はあったんですか。
まあ一回休もうって思って28ぐらいの時に一回そのスパイクを一回ちょっと履かないでおこうっていう状態になった時でも、もともと走ったりとかするのは好きだから、うん、いやこれがこんなはずじゃないみたいな思いがあったのと、いやでもスパイク見たらちょっと怖くなるっていうののなんかにいましたね。
不安はなかったですか、やめてる間っていうのは。
まあ、最初に気づいたのは競技場が日常だったから、うん、休養に入る前は日常の方がずっと試合前みたいな心境で競技場に行くとああ落ち着くみたいな、うん、なんかもう逆になってるみたいな状態だったんですよね、うん、でそれで休んだんだけども、体がその行動を覚えてるから、うん、朝なんか陸上競技グッズを探してる自分がいたりとか、うん、なんかあれ俺何やってんだろうっていう、うん、それが抜けきるまでに1年ぐらいかかりましたね。
あ、そうなんだ、
はい。
でもよかったで、それその時間があって。
よかったですね。
でも、うん、それいろいろバランスが取れてきてるんじゃない今だって、うん、なんかこうお話伺ってても。
そうですね、なんかこう客観的でいれる自分もいるというか、うん、あの陸上競技を速く走るだけじゃない、まあ、速く走ることも大前提なんですけどね、
はい、
なんかそれだけじゃない伝え方が自分の中でできるようになった、
うん、
だから僕の中で走るのが多分人とのコミュニケーションだったんですよね、
う
ん、
そうだね。
だから多分それがそれだけじゃなくて、まあ、人間らしく言葉で伝えることもあるし、うん、っていうのができてきてからですね、
うん、
錯乱状態にならないのは
でも楽しいでしょ、人生
楽しいですね。
よかったよ、これ知らずだったら、はい、多分、うん、もう無理ってなってたんじゃない、
はい、嫌いになってたと思いますね、
うん
うん、嫌いにしてたと思いますね、どっちかっていうと。
なるほど、ね、
うん、
このイーグルランっていうのはどういうことをやってるんですか。
は
い、
まあ、僕がずっとやってたのは、うん、まあ、その勝つためだけの走りみたいな、
うん、
でも今やってる活動のコンセプトといいますか、
うん、
まあ、走ることを通していろんな表現ができるような生き方をしたいという意味で、うん、まあ、イーグルランっていう一つのまあコンセプトを立ち上げて、でそれに付随してまあクラブだったりとか、はい、あとはいろんな活動をしてるって状態ですね。
この5本は自由っていうのを読ませていただきましたけど、すごい読みやすくて面白かったです。
ありがとうございます、
うん、
まあ、これって本当にその、まあ、読んで字のごとく自由に書かせてもらったっていう、うん、今までの人生の中で感じたこと、いろんなその人間関係とか、まあ、勝ち負けのことだったり夢だったりをあくまでこの僕の感性とその生きてきた時間で感じた感覚と、うん、あと事実と合わせて、うん、まあ、書かせてもらってっていう本で、 まあ、それを見て読んだ方はですね、この本が正しいとか間違ってるじゃなくて、はいはい、その自分だったらこういう状況だったらどう感じるだろうかなっていうものを自由にこう感じてほしいという意味も含めて、こう自由っていうふうにしたっていう感じですね、うんうん、
いやとにかくあの本読んで、うん、まだお会いしたことなかったけど、こいつは素直な男だなと思いました。
何でも書いちゃうみたいな、
そっちが裏がなくて会うの楽しみにしたんだから、とにかくいやこういうやつとは話ができるなっていうかさ、もうそれが行間に座ってたから楽しかったです、
はい、ありがとうございます、はい、
末次慎吾っていう男が全部なんか書かれてるよね。
そうです、結局僕はなんていうかそういうことしかできないっていうのがただ分かっただけなんで、
う
ん、
そうですね、
それを聞いて見てみて、あこの人ってこんな感じなので、ただただストレートに伝えられればいいっていうところですかね、うんうん、
いややっぱり手間味噌にもなるけど、僕もバイオリンしかやってこなくて、もう他のことできないんですって、はい、もうゲロっちゃった方がもう楽なんだよ。いやもう本当に、いや いろいろちゃんとできる人はいっぱいいるから世の中に。
そうですね、はい、
その代わり我々にしかできないこともあるじゃん。そうそうそうそう、それはやっぱりこう、そうそうそう、子供たちにちょっとでも夢をとかさ、
そうそうそう
そう、それしかできないから。
そうなんですよ、だから、うん、僕らってアスリートでこう分かんないですけど、なんか貧困法制みたいな見方されるので、うんうん、アスリートで生きてるっていう、うん、ただなんかいろいろとこう妙なとこも頼られたりする時も出てきたりとか、うん、いやもう陸上以外頼んないでほしいんだよなと。
いや 陸上
変な以外
だとそうだよ、でも陸上やって一つのことを打ち込んできたら分かることもなんかあるじゃないですか、うん、陸上でも音楽でも、はい、とにかくさ、はいはい、他のことを知らないんだよって言って、はい、でもここで知ってることは、はい、そこではの感覚は別に陸上だけにしか通用するもんじゃないんだよ、
う
ん、
そうね、
はい、だからそれはなんか共通点があるんだよね、
はいはいはい、
だからそこをなんかこうみんなでこうなんか進めていくっていうか、伝えていって子供たちがうわあんなおっさんになった面白いなってなれば一番いいよね。
そうですね、それが伝わればなみたいな。
いや要するにそれは楽しそうにしてることなんだよね、
はい、そうですね、
あんなことしてって稼げんだっていいじゃんってマジみたいなさ、
そうこんななんか楽しそうにしていい加減なのに、う
ん、食えてんの
食えてん
な、そうそれのね一番大切なんだね、
なんか多分そういう風に生きたいのかもしれないですよね、
う
ん、
それはもう、うん、でも使命だと思うからいいんじゃないですか、
ね、
うんうん、
いいですね。
でもほらあのコロナでさ、はい、インターハイとかいろいろ中止になってるので、うん、はい、のツイッターとかブログとかでいっぱいほら、ね、はい、若いやつにいろいろこう声かけてるのとか最高だよね。
そうです。やっぱこう自分はインターハイ出た側の人間じゃないですかね、うんうん、だからはっきり言ってその出なかった子たちの気持ちはもう分からないですよね。
そりゃそうだよ。
ただまあ悔しいって言ったら一緒に悔しがってあげたりとかって、うんうん、そういうことしかできないから、なんかこう自分が偉そうにですね、なんかこういやこうしたらいいよって、うん、でも俺だったら多分頭にくるだろうし、うん、感情ぶつけるし、うん、罵声も、うん、暴言も吐くだろうしって思ったら、うん、まあでもそれってある面じゃ真剣なんでしょ。
そうだよね。
でもそれって結構今僕が40ぐらいになって真剣になれることってすごい幸せだと感じることの方が多いから、うん、素直になれるし、うん、だから幸せのことなんだよっていうことだけしか伝えられないですよね。
そうだ、あと死ぬなよって。
そうですね、うん、そうですね、
絶対死ぬなって言ってあげればいいよ、
は
い、
そうですそうです。
あこれは最後にゲストに必ず伺ってるんですが、
はいはい、
末次さんにとっての旅、はい、これは一体何でしょうか。
そうですね、やっぱこういつでもそうなんですけど、本当自分のことを全然知らないなって旅に出ればもう改めて思うんですよ、うん、もうあ俺これ自分のことが全然知らなかったんだなっていう、うん、まあ月並み言うと自分探しではないですよね、うん、自分探しで自分は探しにはいかないんだけど、うん、知らない自分を知りたかったら、うん、まあ旅に行くっていうのがまあ旅なのかなと、
ね、教えてくれるよね、
う
ん、いろいろ、ね、
まあいろいろと本当旅っていうプロセスが教えてくれますよね、うん、
できないことをいっぱい教えてくれる。
そうです。僕は全然英語喋れないですから。
そうそう、それでも なんとかなるしね。
もう冗談は言えるけど英語は喋れないってやつですよね。
最高だ。コミュニケーションできればいいんだから
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ANA World Air Current